野木さん。
はいはい。
あまりにも暑いですけれども。
うん。
皆さん何をしてお過ごしなんでしょうね、この夏休みは。
ああ、それは暑さに処するではなく、こんな暑い中、何をどう楽しんでおるのかと。
僕らがね、小学生だった頃は、例えば外に行って遊ぶやら、まあ大学の時でもさ、
うん、
何がしかいろいろアクティビティがあったじゃないですか。
うん。
だけどなんかどこ行っても割と人少なかったりするんですよね。外なんか子供いないしさ。
今ちょっとな、まあ部屋でゲームしてんじゃない？
やっぱりゲームですか。
ゲームしてるかゲーム実況見てるかしてんじゃないですか。
僕なんかほら、かなり一般の会社と違って休みがすごく多いですし、
うん、
家で仕事してるんで、
うん、
ね、子供と過ごす時間長いんですけれども、そうじゃない家庭がほとんどなわけで。
でも、最近、まあ、うちの兄とかもそうだけど、ほとんど家に出働いてますよ。リモートで。
家で働いてますか？
うん。
おー、
まあ、もちろん全部じゃないけど、そういう人もいるので、昔と比べれば、まあ、増えてはいるんじゃない？
これ、夏休みっていうのは親は大変なんですよね。
それは言ってましたね。うん。子供がそもそもいるっていうことだよね、つまり。
そうそう。
うん。
割とね、集中できなかったりするんでね、どうなのかなと思うんですよ。
ついさっき見た、大河がまさにそういう話でしたよ。
あ、そうですか？
執筆に勤しみたい真宙がちょっと子供がね、邪魔されるのがちょっとイライラしちゃって、強く当たっちゃって子供が拗ねちゃって、こと起こしちゃうっていう話でした。あなたはちょっと近い環境じゃないですか、それ。
まあ、そうですね。まあでもね、子供も分かってきたようなんで。
大きくなってきてるもんな。
そうなんですよね。でもなんかこう、友達だけでどこか行くってことがないんでね。僕はもう家にいる時間はね、夏休みなんてほぼなかったですから。
自分が夏休みの時？
そうそうそう、自分が子供の頃。
そうかそうか。
なんか毎日プール行くかね。弾丸で友達ん家ゲリラ的に遊ぼうだよね。
そうね。まあ今はでもまあ家でやれることはいっぱいありますから。
過ごし方もいろいろと変わってくるなと思って、なんかさ、動画見るだけっていうのもね、なんかなんで何がしかクリエイティビティをちょっと働かせてほしいなと思うんだけどね。
まあまあ家の中でできるクリエイティビティも増えてますから。
まあたくさんあるけどさ、なんかまだフォーマットみたいなのがね、ないからね。
まあね。
令和の子供といえばこれっていうさ、なんか、そういうのがね、昭和と違うからさ。
選択肢がだからありすぎるから、我々の子供の頃というな、子供の生き方なんて、マジ5本の指で収まるぐらいしかなかったんじゃないですか。
そうですよね。
まあまあ、それはいろいろ変わりますよね。夏の過ごし方一つとっても。
ねえ。毎年考えちゃいますね、これは。
そうですか。
っていう感じの日常ですけれども。
はいはい。まあ、いいじゃないですか。
あ、一応番組をじゃあ始めましょう。
まったりして、始まった。
はい。カエサルの休日です。この番組は私、画家ダニエルとクリエイターの乃木がサイコロを振って才能目のお題に沿った投稿をしていくトーク番組です。
はい。
まあ、大きなお題も特に用意してないので。ですね、ちょっと、夏のアクティビティとしてですね、北海道に行ってまいりました。
おめでとう。羨ましい。
はい。毎年、まあ、パートナーの実家もあるってことで長野が多いんだけれども、今回長野は日帰りにして。
ハードだね、それね。
はい。で、おかげさまで新幹線もね、伸びたんで。
あ、そうだね。あれでかいね。
そうなんですよ。なので、まあ、104歳になるソフト。
すげえ、まあ。
はい。
うん。
で、会いまして、それでまあ、ちょっと畑でなんかいろんなもの取ったりして、もう弾丸で帰ってきましたよ。
で、またね、この山も畑も全部君のものだからなと、勧誘をされ。
まあ、どうやらその感じですね。
いや、いいな、羨ましいな。
近くに若い人も、農業やりたいって言って来てるから、みたいな。
これからはね、そういう時代だよ、つって、チャンスだよって。
この時期にこれこれ、この時期にはこれこれということをいろいろ話されまして。
なるほど。
はぁはぁと言って帰ってきましてですね。まあ、日帰りで長野そんな感じで行って、北海道ね、2泊だったんですけど、行ってきました。北海道2泊って結構ね、タイトだったかなと思うんだけど。
そうね、うん。
うん。あの、まだこう、子供としてはね、まあ、文化を楽しむという感じではないんで。
まあ、そうね。
とりあえず、大自然のアクティビティだろうということで、
うん、
あの、割と自然の中で体を動かすようなアクティビティを盛り込んで、
うん、
ニセコに行ったんですよ。
お、ニセコかい。はいはいはい。
うん。ニセコというと、冬がメインじゃないのかと思う。
そうだね。うん。
かもしれないけれども、結構夏もね、いろいろとアクティビティを準備して誘致しようとしてるんだろうね。
うん。
で、新千歳空港からさ、レンタカー借りて行ったんだけど、一般道の方がいいですよっていうことだったんで、
うん、
一般道にしてさ、新千歳からニセコまで、あの、ルート検索すると、
うん、
114キロとか出るの。
結構遠いよなと思って。
うわ、114キロかと思って、
うん、
マジかと思ったんだけど、
うん、
あのね、一般道で114キロ、こっちだったらやばいなと思うじゃないですか。
ああ、ちょっと北海道はレベルが違ったか。
いや、違いましたね。段違いでしたよ。うん、まず、ほぼ車走ってないし、
うん、
まあ前後1台、後ろ1台見えるかなぐらいですね。
なるほど。
後ろからまあ早いの来たら、あの、ちょっと譲ったりはしたけど、
うん、
詰まるってことないし、信号がないし、
うん、
詰まるってことがないんですよ。だからもうアクセル踏みっぱなしというか。
うん。
で、そんなさ、ぐねんぐねんした山道でもないわけ。なだらかな山がずっと続いてるような感じで。
ああ。
あっという間でしたね。
そっかそっか。全然、あれか。あくまで距離がそれってだけっていう状態だ。
そうそうそうそう。うん、
ほぼ空路っていう。
うん。ほんとその味でしたよ。
うん。
あんな楽しいドライブないですよ、本当に。
あ、それはいいかもな、確かに、
うん。すっごい楽しかったですね。もうあの道を走るためだけに行ってもいいかなぐらいの楽しさがありました。
なるほど、うん。
借りたのはスイフトだったんですけど、
うん、
いつも自家用車がフリードスパイクっていう、まあ、ワンボックスぐらい大きくはないんだけど、ちょっと目線の高いやつなんですよ。
うん。
なんだけど、スイフトはちょっと低めなんですよ、いつものより。
うん。
なんで、ちょっとこう、スポーツ気分というかね、そういうのも味わえます
し、
うん。
飛ばしてる感が出るわけだ。
うん、飛ばしてる感出るし、やっぱこう、地面を感じながら走るというのはなかなかいいなと思いまして。うん。で、途中やっぱね、キツネがいたりとか。お
満喫してんじゃん。
うん。あとね、鹿もいたんだけど、あのね、やっぱ、こう、まあ、本州にもいっぱいいるじゃん、山梨とか行けば。
まあ、鹿はね。うん。
だけど日本鹿じゃん、あれ全部。
うん。
だけど、エゾ鹿なんだよ。
なるほど。
で、茶色い体がすごい綺麗でしたね。
おー。割とサクッと出てくるもんですか、路傍に。
あ、たまたまだとは思うけど、見れないこともあるのかもしれないけど、
うん。
何度かいましたね。
よく引いちゃうなんてね、話聞くけどね。
ああ、そこまでじゃなかった。キツネの方が引きそうになりましたね、ど真ん中にいたんで。
ああ、なるほど。
うん。体も小さいし、遅いですね。
北を満喫してますね、それ。
うん。うん、で、ニセコ行って、まあ、やっぱり、まあ、冬場の方が混んでるんでしょうけれども、やっぱね、外国人もやっぱ、いましたね。
もう、どこに行ってもいますよ。
うん。あ、夏のニセコもいるんだ、と思って。
なんか、観光情報の格差がないじゃん、もう。
うん。
どんなマニアックなとこに行ってもいるからね。
うん。うん、そんで、2日目にはまず午前中にツリートレッキングをしようと思って。
おー、いいね。
まあアスレチックなんですよ、簡単に言えば。
うん。
でアスレチックって言って、ちょっとなんか林の中にちょっと建てられたのを想像、
なんかロープが張ってあったりとか、そんなようなイメージ。
とんでもないですよ。
おお。
もうね、最初の説明で15分ぐらいかけて説明されるほど器具の操作とか難しいんですよ。もう体にまずがっちり高所作業員みたいなハーネスつけるんですよ。
危ないのね。
そう。で、もう二つ命綱、クリキットっていうやつ。
うん。
もう二本体がすっごい重いやつ。まあ、でっけえペンチみたいなやつですよ。
うん。
こう、二つつけて、で、真ん中に滑車ですよね。
うん。
ジップラインっていう。3本体から出てるわけですよ。で、要は木から木へ移動するアスレチックなんですよ。
うん。
で、ワイヤーがこう張り巡らされてて、まあ、クリキッドっていうその命綱を一個ガシャッとつけるじゃん。
うん。
一個目つけたら、もう一個つけるまで、一個目は外れない。
うん。
そういう仕組みになってるんですよ。だから二本外すのは不可能。
ああ、はいはいはい。
だから絶対にどっかしら、必ず命綱がついてるような状態になるわけですね。
うん。
あ、なるほど、こういう仕組みなんだ、とか思って。でも、こうガシャンガシャン移動しながら結構大変でしたけどね。
うん。
いや、これ子供結構難しいなと思ったんですよね。下の子、小学校2年生だしさ。
うん。
身長も小さい方だしさ。
年齢制限とか特にないんだ、でも。
あ、あったけど、まあ、小学生はいける、うん、っていうことだったんで。まあ、命綱つけてるしね。うん、んで、もう高いとこだと、もう地上何十メーターとかになるわけですよ。
うん。
さすがにそれ無理だなと思って、初心者用のコース。二つ。全部でね、何コースだったか、8コースぐらいあったかな。うん。あるんだけど、もうその二つだけで2時間かかったからね。
あー、結構ボリューミーだね。
うん。で、やっぱもう、初心者用のコースでも、下の子は落ちたんで。
うん。
これはもうこれ以上は無理だなと思って。
落ちたっていうのはちゃんとこうぶら下がってる状態ですよね。
そうそうそう、ぶら下がってる状態です。
うん、命綱が仕事をしたと。
そうそうそう。うん。うん、で、最後ね、コースの割にジップラインっていう滑車つけて、ウィーンとこう、長いターザンですよね。
はいはいはい。
あれも最高ですね。
あれがだって、まあ、アスレチックの中で花形でしょ、あれだって。
そうそうそう。
うん。
あれは良かったですね。まあ、そんな感じに2時間やっても、ヘトヘトだったんでね。
うん。
下の子とか特に。なんで、その段階で午前中も切り上げて、で、午後はラフティングですね。
盛りだくさんやな。結構、
はい。
体力使うな、じゃあ。
ラフティングそうですよ。
うん、
もうね、くたばってたんで、子供たち。
写真
アップしました、ね、大丈夫かなと思ったけど、
うん、
川下りなんですけど、ボートで。
うん
うん、もう、ボートで川下りって言うと、あ、ちょっとなんかボート乗ってカヌーでみたいな感じで漕ぐのかなと思うじゃないですか。
うん。
急流ですよ、急流。
ラフティングはね、降りるからね、結構ガコンガコンって。はい、うん。
まず、動きやすい服なのは、もう当然のことなんですけど、
うん、
その上に、ドライスーツっていう、
うん、
ウェットスーツと宇宙服を足したようなやつを着るんですよ。
ちょっと想像つかないけど。
首、手首、足首と首のところはギュッと締まってんですよ。ウェットスーツみたいな感じ。
はいはいはいはい。
で、それ以外が宇宙服みたいなのがボワッとしたような感じの大きい。
落ちても浮くみたいなことなのかな？
浮きやすくはなってますけど、うん。うん、ね、水を通さないです、とにかく。
通さず、あれか低体温症にならないようにみたいなことかな。
うん、そうそうそう、
うん。
それをしっかりと着まして、で、うん、ヘルメットもしっかりして、で、そこからまあバスで移動するんだけどさ、川のところまで。
うんうん、
とにかく落ちた時の説明をすごいされるわけ。
なるほど、ね。最悪の想定をね、まず並べとくわ
け。そうそうそう、うん。落ちた時はこうします。これダメだったらこうします。これダメだったらこうします。みたいな。
ダメダメダメが、
うん。そうそうそう。で、私たちも助けに行けない時があります。みたいな。
うん、
インストラクターの人、
うん。
これ大丈夫かなみたいな、
うん
ね。下の子とか。だからもう俺もさ、結構真剣に話聞いてさ。
うん、
下の子落ちたらどう助けに行こうかなとかさ、いろいろ考えて、うん、
想定して、
うんうん、でね、2時間ですから、2時間以上か下ってる時間、
うんうん、
で、まあ家族4人とあとインストラクターの人が1人乗るんだけど、まあなだらかなところから始まって、漕ぎ方こうですよとか、後ろ漕ぎこうですよとか、こういう合図だったらこういう動きしてくださいとか言われて、
うん、
まあ大自然の中をね、尻別川っていうとこを下っていくんだけどね、うん、まあもう綺麗なんですよ、もう周りが、うん、正面に羊蹄山って大きい山見えてさ、
うん、
で、まあちょっと霧がかってるところもまた幻想的ですごくね、良くてね、
うん、
で、まあ急流ですよ。と言っても、落ちた時のことをいろいろ注意されたんですけど、要はそれはね、もう振り落とされるというよりは、
うん、
落ちていいですよっていうポイントがあるんで、
あ、
そこであえて落ちに行くっていう感じですね。
なるほど。
うん、今後飛び込んでいいよみたいな感じで言われて、
うん、
俺ももう飛び込んだけど。
そうかそうか。それも含めなんだね。
そうそう、それも含め。
うん。うん、
なので、まあ振り落とされることはないですね。相当急だったけど。
本当に危ないところでは落ちないようにしてるし、でも落ちていいところでは落ちるっていう。
インストラクターの人が本当うまくて。
うん、
あの まあ、僕らも漕ぐけど、まあ、その、ど素人じゃないですか。
うん。
ほぼね、インストラクターの人が一人で後ろでやってんですよ、いろいろ。
うん。
しっかりもう言わんとこ行かないようにとかさ。
もうあれか、教習者みたいになってるわけね。
うん、そうそうそうそう。
助手席にブレーキついてますみたいな。
うん、うん、そうそうそう、そういう感じですね。助手席にブレーキ、ハンドルもついてますから。
うん。
ほんでもうね、話も楽しいしさ、まあ、昔こういうお客さん乗せて、
うん、
まあ、どうしても途中おしっこがしたくなっちゃって、そのお客さんまあいいかと思ってこう脇で用足しをさせてたら、その後ろにヒグマの足跡があったんだよね話とか、
ホクならではの恐怖、
うん、わーとかさ、したりなんかすっごい面白くてさ、そんな感じでね、もうであえてこう岸に止めて、ちょっと高い岩から飛び降りるみたいなアクティビティもあって、
うん、
あもう僕ももちろんやって、で、ね、下の子がね結構積極的にやりたいみたいな感じだったんで、
うん、
大丈夫かなと思ったけどね、 2,3 メーターぐらいある相当高いとこから飛び降りましたね。
おいいじゃん、
うんうん、そんな感じでね、もうねとにかく満喫しましたね。
すごいちょっと想像を超えた満喫ぶりで、もう嫉妬に身を焦がしてますよ。
嘘つけよ。
どこも行ってないからさ。いい例でも。あ
いやー、ほんとね、楽しかったですね。
素晴らしいです。でもそれ2泊って相当だからもうタイトに詰め込んだね。
詰め込みましたね。
もう、あ、次っていう感じで。
そうそうそうそう。うん、これ終わったら次これみたいな感じで。さすがにね、3日目も移動とかで相当疲れてたんで、うん、僕ら的にはまあ3泊ぐらいしたいなって感じだったけど、
うん、
ちょっと子供的には2泊が限界かなって感じでしたね。
ああ、やっぱそうか。本人たちのね、まあ、集中力というか、こう、キャパが、ね、あるんだよね、ああいうね、やっぱ。
そうそうそう、う
ん。子供って疲れるとすごいよね。本当に充電切れたみたいになるもんね。
うん、そうそうそう。あと機嫌悪くなるし、
そう、
体調悪いんじゃないかなと思う時もあるし。なんでまあ、今のところこれが限界かなって感じです。
そうね、それは確かに。大人はさ、もう何日だってゆっくりしたいわって思うけど、子供ってそんな長くゆっくりできないんだよね。なんか。
そう、ゆっくりできないんですよ。
うん。
あの生き物は。
やっぱ生き急いでるからさ。
うん。自分もそうだったかなと。
うん。
そうですね。だから、まあ、今んとこそれが限界。すごい楽しんでましたけどね。
うん。いや、楽しいよ、それは。いいと思うな。
うん。うん、まあ、夜星も見えたし。
うん。
でね、楽しかったんで、一応、ときますけど、ツリートレッキングはナックっていうところで頼んでお願いしてやりましたね。ナックっていう企業ね。で、ラフティングはね、花園リゾートってとこでやりました。花園すごく良かったですね、うん。
案件みたい。全然もらってないけどねっていう。
いや、全然もらってないですよ。そんなね、宣伝効果もないと思いますけど。
いやいやいや。まあいや、貴重な情報。
ドライスーツ、うん、ラフティングの。
うん、
僕、川、何回もボコボコ飛び込んだんですけど、
うん、
ドライスーツ脱いだら服が濡れてなかったですね。
わあ、やっぱすごいんだね、やっぱ。
すごかったです。でね、そう、インストラクターの人はね、一徳さんっていう、なんかもうベテランの方でね、この人の話が面白くてね、
名前がね、ベテラン感がすごいじゃん。
そうですね。
一徳さん。
生瀬勝久っぽい感じのね。
ややこしいな。岸辺一徳かと思ったら生瀬勝彦なんです
そうなんですよ。
うん。あ、でも話がね、匠っていう。
うん。話がすごくね、面白かったですね。
うん。
まあ、とにもかくにもね、面白いアクティビティでしたね。
素晴らしい。夏休みらしい夏休みすぎてちょっと輝いてんな。今、ダニエルさんすげえ発酵してんもん。
そ、汗出てじゃない
。いや、もうなんか、夏を満喫してる、なんか人の輝きがすごい。
いや、ね、今エアコンをつけてないから汗が反射してるんだ
と思う。つけた方がいいんじゃないですかね。
いや、昨日お腹壊したんでちょっとセーブした。
あ、そうっすか。ああ、なるほど、なるほど。
そうなんですね。
うん。うん、
でもまあ、子供にとっては夏休み前半で割とアクティビティが終わっちゃったんで、ちょっと後半にもなんかやらなきゃなと思ってますよ。
まあ、なんか後半はさ、しっとりとしたやつ企画すればいいんじゃないですか。
いや、子供しっとり系なんで向いてないもん。
いや、しっとり行こうぜ。
しっとりできない人たちだからさ。
線香花火しようぜ、線香花火で。
いや、休めんねん人たち。線香花火を振り回すような人たちだからね。
そうか、う
ん。だからまあね、キャンプとかまた行こうかなと思ってます。
うん。なるほど、いいですね。
うん。ってな感じで。
うん。
軽くちょっと夏の話をしてしまいましたが、
夏休み気候が、まあ毎年あれですから、恒例っちゃ恒例ですから。
あ、まあそうですね、うん、一応ね、ちょ話したくなるんですね、こういうのね。
いやいや、いいじゃないですか、うん。
ちなみに泊まったのはね、ホテルアンヌプリってとこで、ここも良かったですね。ご飯が美味しくてね、
うん、
うん、部屋もとても綺麗で、スタッフの人がね、みんな親切でした。
あ、本当ですか。
うん、
じゃあよかった、うん。
じゃあちょっと、はい、メール紹介していきましょうかね。
すごい、うん、仕切り直しかもなくスッと。
なんか仕切り直しちゃうとさ、逆になんかメールをくれた人に申し訳ない気分だよ。
あ、まあ確かにな、ナチュラルに行こう、うんうん、
そう。ということでメール紹介しましょう。以前もメールをくれましたバッテラさんですね。ダニエルさん、野木さん、しばらくぶりの間にアマプラでヒトラーのための虐殺会議、映画館で関心領域を立て続けに見て、第三帝国の誕生4週目に突っ込むべきか逡巡しておりました矢先、第162回、なぜか今改めてバビロンベルリンを拝聴、運命的な巡り合わせを感じて、最長を決めたところです。
すごい、全然前世みたいだな。
背中を押していただきありがとうございました。さて今回もお礼に続いて一ネタご紹介したく、シンクロ走るという漫画はご存知でしょうか。小学館のビッグコミックススピリッツ系で、結城正美氏過去パトレイバー漫画版作画が連載中の時代漫画ですが、主人公が伊勢シンクロ森時、いわゆる北条早雲という少々変わり種作品です。主人公の少年時代から始まることで、時代背景上応仁の乱を丁寧に描いてくれているため読み始めたのですが、私のような知識のないものにも分かりやすく、かつところどころウィンウィン、それはいいアイデアですねなどの、軽口や人物相関図を登場人物がフリップで説明するなど、ゲームを遮断な語り口を楽しみながら学んでいます。機会があればお試しください。では今から第三帝国の第一夜に手参ります。バッテラでした、ということでした。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
4週目とかマジ正気の差だとは思えないですけどね。
これぞ夏休みじゃないですか。
夏休みだね。私だけ聞いてますからね。4週目って夏休み、なんかこう、自分はありがたいなと思ってるけど、なんかこう、いいのかなとか思っちゃうね。なんか、ラフティング行った方が良くないって思っちゃったりもする。いや、でもありがたい。だから、山で聞いてくれるといいですよね。
ちょっと、山楽しんでるのかな、
それ。いやいや、ポッドキャストのいいとこはほら、どこでも聞けることだからさ、ちょっとこう自然あふれるところでさ、ぼんやりしながらっていう。
いや、そういった五感で自然を楽しむ方がいいでしょう。
いやいやいやいや。まあまあ、
でもほら、夏って結構さ、ほら、戦争系の番組も多いじゃないですか。
まあ、多いですからね。それこそ NHK なんかもうかなりやってますから。
うん。うんうんうん。なのでいいんじゃないです
か
ね。まあ、
そうですね。しかもちょっとこう、なんか涼しくなる映画ばっかだもんね。虐殺会議とかね。関心領域とかね。
ああ、そうですね、まあ。虐殺会議見てないですけどね。
まあ、全然テンション上がらない映画ですよ。うん。
あ、そうなんですかね、うん。まあ、テンション上がるっていうのもちょっとね、おかしいんでね。
まあまあ、いや、ありがたいっていうのと、はい、あと、シンクロを走る。
うん。
これは私は買ってます。
お、買ってますか。
うん。
なんと。
面白いですよ、これ。
へぇ、
うん。まあ、ビッグネームが書いてるから、こうね、多くの人が読む機会があるっていうことではあるんだけれども、やっぱすごい本当ポップにね、でもちゃんと、なんつうの、落とさずに書いてる感じがすごいですよ、やっぱ。今やね、なんか歴史系とかの創作とか漫画に関しては、一つの模範解答みたいな感じだと思ってます、これ。
へぇ、模範解答、
うん、こうやるといいっていう。
その、
なんていうの、エンタメと、例えばこう正確さとか史実みたいなものって、こう、なかなか折り合いがつかない。どっちか切り捨てることになったりとかするじゃないですか。この作品はでも極力切り捨てずに、どこまでいけるかっていうのの中ですごくやっぱね、いいラインっていうのかな。あ、なるほどね、こういうふうに やるとできるんだっていうのを本当証明して、し続けてる作品だなと思います。
へぇ、うん、まあ、要は、史実通りにやるとエンタメ感が 薄れるし、うんうん、エンタメに触れば史実から外れてしまって批判が出そうだなみたいな。
っていう、そうそうそう。そこをどうやって間抜けていくかっていう中で、さっきほら、ウィンウィンとか、それはいいアイデアですねっていう、こういうセリフ回しとかは象徴的なんだけど、私もほら、日頃言ってるけど、嘘と分かるところは嘘ついていいわけだよ。
うん。
読んでる人とか見てる人が、あ、これはもう嘘って分かりますよねってとこだけ嘘ついて、それ以外のとこで嘘つかないみたいな書き方してる。だから、そういう点で分かりやすくポップっていう、ちゃんと押さえてるんだけどポップっていうのをちゃんと両立し得てるのかなって。
うん。
まあまあ、巨匠ですからね。
はい。
そう、細かいところだと、この漫画って人物の名前がまあセリフの中で出てくるわけじゃないですか。
うん。
で、当時の人って実名で呼ばれないわけですよ。これ多分昔喋ったことあるんだけど、そういうことを。
はいはいはい。
うん。だから、当時って通称とか官職で呼ばれたりとかするから、例えばこれ、主人公伊勢シンクロ森時だけど、森時なんて呼ばれないわけで、普段。
うんうんうん。
でも、それを呼ばないで通称とか官職だけにしてしまうと分かりにくくなるのね、読んでる人が。
うん、
あれこれ誰だっけってなっちゃうから、その時に例えばセリフの中では当時の彼が呼ばれていたであろう通称とか官職が書いてある、何々の神っつって、
うんうんうん、
でそのルビに実名を書いたりするみたいな工夫をずっと してるわけで、そういう細かい感じとすんごいやりまくってんの。
なるほど。
うん、だからなんか時代情勢とかがすごい分かりにくいっていう時は解説役が必要じゃん。
うんうん、
けど主人公とか登場人物がさ、あたかも説明してくれちゃうようなセリフしちゃうと不自然じゃん。
あ、はいはい。わざとやるときありますけどね。
そうそうそう。でもそれってさ、自然じゃないじゃん。ダサいじゃん。
うん。
だそれをやらないためにどうしたらいいかって言ったら、フリップとかが上から降りてきて、さあ解説しようみたいなモードになったりとかするわけ。
うん。
で、その時にこういうなんかね、現代用語とか、ウィンウィンとかね、いいアイディアとかそういうことが出てくるっていう。だから切り分けがすごいちゃんとしてるのね。
うん、
時代力、ハード時代力モードの時と、そのポップな、わかりやすさを追求してるところの切り分けのルールがすごいはっきりしてるので、読んでる側は違和感を感じずに、情報を摂取しながら読み進められるみたいな風に、非常にケアが行き届いた作品になってますね。
絵も、乃木くんが好きそうな絵ですね。
あ、まあまあ、絵は、まあもちろん、慣れ親しんだ絵ではあるから、ゆきまさみさんの、ね。
うん。
うん、でも昔より、やっぱちょっとハードな書き方にはなってるよね。で、ただでさえね、非常に書くのが大変そうな題材を選んでるので、そこら辺はすごい準備したんでしょうね。
今どれぐらい出てるんですか、これ。
十何巻だったかな、ちょっと関数覚えてないんだけど、うん。そんぐらいですよ。うん。これはだからあんまり歴史とかそんなに詳しくない人が読んでも楽しめるのではないかなと思うけど、わかんねえな正直、うん、ただ一応そのわからない人を想定して書いてはいるので、うん、
なるほど。
まあ、北条早雲、まあ、伊勢早瑞ね。
うん
うん。
ああ、こういうのはやっぱ時代物は乃木くんやっぱ一通り見てる感じですよね。でもね、漫画にしろ
話題になれば見てます。全部は見てないよ。話題になってみて、うん、面白いときは続けるって感じで、うん。で、これに関してはやっぱし、もう、最初から、あ、これはいいなって思ってたし、
うん。
だから買い続けてるっていう。
うん。この人の他の作品は、なんか。
まあ、パトレーバーとか、R とか、鉄腕バーディーとか。
好きな作品あるんですか？
私はね、意外とね、意外とっていう、言っても通じないかもしれないけど、ジャジャマグルーミーアップってのは好きでしたね。競馬漫画。
へぇ。
競馬っていうか、競馬、ね、馬の牧場の話。
うんうん。
うん。あれは好きでしたね。
そうか。あ、全然、僕は読んだ、一個も読んだことないですね、僕。
この人、だから、まあ、なんていうか、ファンもいるし、だからこういう冒険的なネタでも、まあ、許されたのかなってちょっと思っちゃうな。
うん。
うん、だって、伊勢早瑞を書くっていうのは、ちょっと、きついでしょっていう。
あ、そうなん、そうなんですか。
だってほら、全然知らないでしょ、だって。どういう人か。
知らない。
まあ、小田原北条氏、小正代様ですよ。
うん。
まあ、関東の人が、まあ、ちょっと大河ドラマに早くしてくれと言っている、まあ、筆頭の一人じゃないですか。
そう。
うん。
まあ、関東の人が言ってんの？
関東の人が。で、よくね、大河、北条氏を大河でやるなら、ぜひこれを原作にって言って名前が上がる、これは。
ええー。うん。
確かに、伊勢宗瑞を描いたものとしては、もう多分これが筆頭に上がるもう作品に なりつつあるから。うん。まあ、昔、司馬遼太郎とかも書いてあるけど。
タイガー、あれ次ってなんだっけ？
次はね、津田屋十三郎。まあ、江戸の話だね。どちらかと言ったらあなたの方に近いですよ。話題としては。
そうなの？
江戸の版元の話だから、絵師、浮世絵師とかも出てくるし、あ、まあ、文化方面の方なので。
あ、ほ
ん
と？
うん。
あ、そっか、版元。じゃあ、有名なあれとか出てくるのはね、印刷の版元のな。
いや、もう、あの時代ってほら、もう、ルネサンスみたいなもんだからさ。
うん、いろいろあるからね、あそこね。
もう、タレント揃いの時代だから、そこら辺は見物かもね。うん。
あ、そうね。
うん、
前になんか見たな、そういう映画。なんだっけな。広重か。
広重の映画？
ああ、そうそうそう。
映画があったかい。
うん。
わからんな。まあ、ドラマはあったけどね、NHK で。広重ブルーっていう
のが。あ、ドラマかな、ドラマかな。
広重ブルーってのは最近やってましたね。
あ、そうそう、それだ。うん、じゃあ。それ見たんだ、俺。
浮世絵でね、映画になってるのだと、まあ、写楽とかね。あと、北斎漫画とか、うん。かなぁ。
広重ブルー、ほらほらほら。
なんか NHK はここのとこでそういうなんか江戸の絵師とか文化人をなんか主人公にしたものを定期的にやってますね。その前はね、あれやってたじゃないですか。なんだ、ど忘れしちゃったよ。あれ。むっちゃ鶏の絵が精細な人。
若冲？
あ、若冲、若冲。そう。とか、あとはね、お A さん。葛飾多いもうドラマでやってたし、
うん、ああそれなんか言ってたね、
うん、
見てないけど結局、
まあなんかちょっと NHK はそっちに向いてるのかもね、
うん、
うん、私広重っていうとね、茶箱広重っていう漫画がありまして、それの印象が強いですかね。
お
一ノ関系、
うん、
一ノ関系の茶箱広重のやっぱ広重が、これはね、あの、いわゆる有名な広重じゃないんですよね。二代目だったかな、
うん。
二代目広重が主人公の漫画があって。
ああ、二代目、二代目なんだ。
そうそうそう。いわゆるあれだよね、その、茶箱広重の名前の由来になった。要は、茶箱の包装紙だっけに使われてた浮世絵を見て、外国の人が驚いたっていう話があるじゃないですか。
うん。
それを書いてた人で、ね。まあ、一ノ関系っていうのはどうしてもこう有名な人っていうか、光が当たってる人のちょっと裏側にいる、うん、忘れ去られてしまった人々みたいなのに着目する漫画家なので、この人選んでるんでしょうけどね。これ面白いですね。いい作品です。
ほうほうほう。へぇ、
あ、そうだ。ダニエさんはそうか、読書のラジオの方では結構紹介したことあるんだけど、一ノ関系はね、ダニエさんはおすすめかもしれないですね。
あ、そうですか。
もともと美術系の人だったんだよ、作者の人は。なので、美術史に関わる漫画が多いのよ。
そうなの？
そうそうそう。近世から近代、江戸末期、幕末から、その明治の、そのいわゆる日本の美術っていうものを確立してった先人たちの、なんかね、生き様とかね、人生模様を描く作品が多くて。
東京芸術大学優雅科卒だ。
まあ、絵もうまいしね。
へ、
で、この人の描くね、なんていうの、風俗、その当時の幕末とか明治は本当にすごい。
まあタイトルを見ただけでちょっと内容がちょっとわからんな。
ああ、渋いね、内容は。ちょっと。難しい話多いしね、すごい。だから、浮世絵の絵師とか、まあ歌舞伎役者とか、あとはその明治のまあ近代の画家たちの先駆けになったような人たちの話とかが多いです。とか、うんうん、あと日本で最初のあのモデルになった人とかね。
あ、まあ、絵はうまいわな、そりゃ。
結構描き流してるような絵タッチではあるんだけど、やっぱ、あ、しっかりしてんなっていう絵を描く人で。
いや、このさ、絵のクオリティがやっぱさ、これちょっと前の人？
いや、今も書いてはいるんだが、15年2作ぐらいしか書かない方なんですよ。
あ、そうなんだ。
うん、伝説みたいな人になってて。
やっぱりなんかあれよね。ちょっと、デッサンの狂いが気になるときはやっぱあるよね。あの漫画でね。
だまあもちろん、だから専門の訓練されてない人が多いからね、漫画家っていうのは。
ああ、うん、そうなんだよね。 だからね、それが気になって、ちょっと、なんかこう、なんつうのかな。
うん。
例えば、デッサン狂ってる人間が書かれてたとすると、なんか自分の、こう、肩のあたりがね、
ゾワッとするの
気持ち悪くなってくるんだよね、俺。
それはもう食糧病じゃないですかね。
そうなんだよ、それで。うん、ああ、なんか、これ、あ、頭痛になりそうだなと思ってやめちゃうことはある。
おお。まあだからそこは、だからあれだよ。うん、ダニエルさんはしょうがないんだけど、漫画に絵を求めてるからだよ。うん。漫画の絵って2種類あって、絵であるっていうことと記号である。で、絵によってるものと記号であるっていうものがあって、で、記号として成立してるものは、まあ、正直デッサンとか、単純な絵の技術としては劣ってても、まあ、問題がないっていう世界ではあるので。
手塚治虫ってどっち？
あの人が記号って言い出したんだよ。
いや、でも手塚治虫のデッサンは素晴らしいと思うんだけど、俺。
あの手塚治虫がその絵の上手かった人が描いていくうちに絵は記号であるっていうふうに言うようになったっていうところに深みがあるわけで。
うん。いや、だから、その多分ね、そのルートで記号にたどり着いた人はいいかもしれないけど。
うん。あ、最初から記号っていう人もいるからね、それは。
うん。
は、そうなっちゃうんじゃない？
そうそうそう。手塚治虫の言ってることがちょっとホックニーの説明の時と似通っちゃうかもしれないんだけど、一本の線が語ることが多いんですよね、うん、手塚治虫は、
うん、
いろんな動きを一個の絵で語れるんだなっていうのはもうすごいなとは思うね、
うん、
いろいろ読んでて、だからサクサク読めますし、絵もすごい気持ちいいんですよ、見てて。
まあな、それはだから手塚治虫がその絵に対するいろいろな、なんかあの人ってコンプレックス非常に強い人。自信もありながらコンプレックスもあった人なので、うん、でその中で漫画の中で何ができるっていうふうに、まあ修練させていった結果たどり着いたものなので、その説得力はあるんだけど、うん、ただ手塚治虫はものすごく多分絵にコンプレックスあった人なんだよ。
あ、そうなんだ。へえ。
うん。いや、あの、うまいなと思うんだよ。私も読んでて。うまいなと思うんだけど、うん、でもあの人やっぱね、自分よりうまい人がいると、なんかね、ほら、まあ、有名な話じゃないですか。ちょっとこう、やっかんでしまうようなこと言うっていう。
あ、そうなんだ。
だから、大友克洋が出てきた時にものすごい意識してしまったっていう、有名な話じゃない。大友克洋ってめちゃめちゃデッサンしっかりした絵描く人だったんで、
うん。
うん。で、自分はこれでできるかどうかっていう風に突きつけられて、うわーってなった時に記号だって言っちゃったんじゃないかなって、まあ、想像はするんだけど。
うん。なんか、手塚治虫のそのうまさっていうのが、いわゆる絵画ではない漫画のうまさなんだよね、
うん、あ、そうそう、そういうことですよ、うん、
それがねすごいなーっていう見てて思うし、この絵のうまさを担保してこの一本の線でなんでこんないろんな動き表現できるのかなっていうのはよく思ってましたね。
あ、じゃああれか、絵としての自力のうまさを忍ばせつつもそこから記号に行ったっていうところの塩梅が見事だと思ったってことが、
うん、そうそうそう、
ただ
狂いがない、
ダニーさんが苦手なのは、そこがなくていきなり記号的な絵を描いてる人が苦手だってことでね。
うん、そうそうそう。あと、絵的にもダメな人もい
る。それが好き好きだからな。
あのね、いや、この角度で曲がらねえっていうのがあるんですよ。この角度で振り向けないとか。
構造上のね。いや、そんなこと言ったらあなたは北斗の拳読めないじゃないですか。
北斗の拳俺ちゃんと読んでないもん。で、その世界の中で成立していれば別にいいんですよ。例えばドラゴンボールとかもありえない首の曲がり方とか振り向いた時にしてる時とかいっぱいあるんですけど、うん、それはその絵の中でなんか成立しているものがあるんで、
うん、
大丈夫なんですよ。でもなんか成立してない状態でその動きされちゃうと、ちょっと俺はなんか肩が重くなってくるなっていうのがたまにあるんですよね。
そこはだからその作品のリアリティラインとの折り合いがつけられてない絵なんでしょうね。
うん、そうそうそうそう、そう、
うん。いや、そこはだから記号性と絵のそのバランスの取り方の問題なんじゃないですかね。もちろんだから、絵か記号かっていう話になった時に、うん、じゃあどっちかを選べばいいかってそうじゃなくて、作品が選ぶわけだよね。その作品が絵を記号とするのか、絵を絵として扱うのかっていうのが、作品の色合いとかテーマで決まってくるから、それを多分書き手っていうか作者が、これはこういうラインなんだって見極めた時にそのバランスコントロールできる人っていうのが多分上手い人だ。
ああ、なるほどね。
いわゆる漫画が上手い人と。
うん。ああ、そうだ、思い出した。そう、恐ろしいの。ドミトリー・トモキンス書いたあの人なんだっけね。
あ、高野文子？
ああ、あれは恐ろしいですね。あの人ちょっとあれは。
異能の天才ですからね、あの人。
うん。でもあの人はね、初期のとかね、別にそんな作品として好きなわけではなかった。
あの人はね、絵柄の変遷すごい激しいんだよ。
うん。いろいろと読んでみたんだけど、ドミトリー・トモキンスが完璧だな。あれがちょっとすごすぎる。
あれはね、仙人だよ、もう。なんか、いろいろ、なんか絵柄経てって、なんか抜けて悟りの境地に達した人はこうなるんだなっていう絵描いてる、
うん。うん。あれを最初に見たんだよ、俺。
ああ、それは、まあ、でも、時代的にはそうだからね。あの、一番新しいから、あっちになるよ。
うん。うん、他の作品を一切知らない状態であれを見て、わ、すごいなと思ったので、
うん、
なんか本当にすごいんだなって感じだね。達人だよね。
だから初期の頃は本当大友みたいな絵描いてたんだよ。
うん、見ましたよ。
うん。
うん、結構ね、あの、それで興味出てきて、初期の頃のとかいろいろ買ってみたんですよね。
うん。
でもやっぱ、
うん。トモキンスが。
トミトリトモキンスが一番ですね。あれはすごいですね。
トモキンスの頃になってくるとさ、結構あの人ってすごいアクロバットっていうかさ、ここにカメラ置くっていうアングルで絵描く人だったんだけど、
うんうん、
そこすらも抜けてってるんだよね、もう。
うん、
で、要はあの、なんつうの、冊子、小冊子漫画みたいな画風になってくんだよね。なんかをこう説明したりとかっていうような。
ああ、説明書っぽいですね。
説明書っぽい漫画になってて、それ、だあれは、めちゃめちゃ絵に対しての意識が高かった人が超記号化してったっていう。
うん。
ああ、なるほどね。じゃあ、ダニエルさんと一緒に、だ記号化そのものが、苦手とかではなく、そこを踏まえた上でそこに行き着いたものの、なんかこう、恐ろしさは感じるっていう感じなんだね。
ああ、そう、記号化全然好きですよ。
うん。
手塚治虫にしろ、なんだっけ、あの作者。
ん高野美子。
高野美子、そうそうそう。にしろ、あれはすごいなーって感じですね。
ああ。まあ、いや、すごいですよ、本当に。
でもあれだね、ちょっと今思ったけど、手塚治虫の、絵が一枚絵としてあんまり成立しない、絵画的な成立あんま見せてないけど、高野文子はちょっとする気がするね。
まあ、高野文子は、
うん、絵画的にも成立するような気はしますね。
そう、高野文子の、やっぱ視点をすんごい本当意識してる人なので、うん、この人。人間の目ってどう見えるのかっていうことをめちゃくちゃ観察した時代が多分あったんじゃないかっていうような。
うん、
で目がいい人って記号化もできるんだよ、やっぱ。要は抽象化できるってことだから。
うん。
うん。
抽象化は観察力の賜物ですね。
そうそうそう。だって抽象っていうのは要はさ、なんていうの、背骨残すってことじゃないですか。本質の。
うん。
物の質の背骨残すってことは、相対の観察ができてないとできないわけだから。少なくとも絵では。まあ、やっぱ若い頃にはすげえ線の数多い時期が、やっぱこういう人たちってあるんだよね。
うん、
で、そこが抜けていくっていうところにやっぱこう円熟があるんでしょうね。
うん、
だって美術の世界でさ、基本的にはさ、絵って線じゃないじゃないですか。
うん。
うん。けど漫画って圧倒的に線だからっていうところで、
そうなんですよね。
その違和感をなんかこう、内包しつつ、別の形に昇華できた人たちの絵っていうのがやっぱ記号性においてもすごい威力を持ってるんじゃないかなっていう感覚は、うん、ただの読み手ですが、思いますね。うん。
うん
うん、なるほど。思わぬところで漫画の話になりましたけど。
うん、うん、いやなんか、日本のその漫画の、うん、そのレベルの人が描く線と、
うん、
例えば、線で絵画を作る、
うん、
あの人、海外にもいっぱいいるんですよ。
うん、
例えば、ジュリアン・オピーとか線で描いてるんですけど、
うん
で、かなりこう、淡白で抜けたような感じの絵なんだけど、
うん、
絶対的に違うんですよね。何が違うっていうのがちょっとうまく説明できないんですけれども、これはね、結構根深い問題だなと僕はね、ってはいるんですよ。ジュリアン・オピーはね、漫画の線とは全然違うんですよ。
あ
線なんですけど。
うん。どう見てみようかな。
で、淡白な感じがするんですよ。
うん、
色もシンプルですし。
これか。はいはいはい。
すごく有名なので見たことあるかなと思いますけど。ありますあります。
てか、ジャケやってますよね、うん、この人。
よくやってますね。
うん。多分これさ、なんとなくパッと見たとき、あ、漫画みたいだなって思う人いるかもしれないけど、出自はそこじゃないっていう。
そうそう、出自違うなっていうのがね、わかるんですよね。
やっぱし、あれなんじゃないですかね。まあ、これは一般論だけど、漫画は、その、 次のコマっていうものの誘導とか導入のために線が奉仕してるっていうものなので、まあ一枚絵で線が描く人、線の絵を描く人とは、まあ生き物としては違うのかなと思いますよね。
でも明らかにさ、動きを持った線というわけではないじゃないですか。
高野文子の映画で。
そうそう。高野美子とかは
単純にその線だけ見た時に動きのある線かって言ったらそうは感じないんだけど、でもねそれはねなんかね、だからといってじゃあ1万円の人が同じように描けるかって多分描けないんじゃないかなっていう。
いやそうですね、そうなんですよ、うん、だからその、うん、確かに何かの動線というか間なんだなというのがどこか何かで感じさせるんですよねきっと。
あー、だからなんだろう、例えば線で動きを出すって言ったら一番安直な方法はブラをかけることなんだよ。線がこう流れてればいいわけで。
うん。
でもねそういうことじゃないんだよねこの人の絵ってね。
そうそうそう、そういうことじゃないんですよ、うん、そういう安直なもんじゃないんですよね。
あの昔もすごいダイナミックな絵描いてた時もあるんですよ。ね、なんだっけな、うん、あそう、棒が一本の奥村さんのおなすっていうすっげえ奇妙かつすげえ傑作の短編があって、
うんうんうん、
あのこれの中でなんかね線部やっぱそうなの、その動きっていうかない線を描いてるのにすごいアクロバットな絵を描くのね、
うん
うん、ダイナミックなんだよ、ダイナミックなのにすごいスタティックとか静的なんだよ。これどういうことだろうと思って、動きがあるのに静かで、静かなのにめちゃめちゃダイナミックっていうね、
うん、
なんとも言えない境地の絵描いてて、なんでこんなの描けんだろうとか思ってて。
ああ、いくつか絵が出てきますけど、まあそうですね、まあ視点の位置っていうのもあるかもしれないですね。
そうそうそう。だから結局私がさっき言ったところで、これ多分視点なんだろうなっていう。
うん。
まあ、これ有名なさ、絵なので、知ってる人もいいと思うんだけど、この奥村さんのおなすの中で、メガネ越しの絵っていうのがあるんですよ。
お。
要はその人のファーストパーソン、ファーストパーソンシューティングのように、その人の目線で描いてるカットがあって、その時にメガネのフレームを描いてるんですよ。
あ、はいはいはい。
で普通それ書いたら不自然になるんだけど、不自然じゃなかったんだよね。なんでかって言ったら、人間ってメガネのフレームってものをさ、ちゃんと焦点合わすことができないので、本来はそういう風に見えるはずがないんですよ、
うん、
だからそれは視点を描いてあると同時に実は存在しない視点でもあるっていう、
うん、
でそれはその奥村さんという正体不明の、まあ、これ異星人なんだけど、その人の持ってる謎知覚みたいなものを感じさせる絵になってるんですよね。
ほうほうほ
う、うん、若い頃もやっぱこうすごい作品だって言われて、まあ、読んで、最初はピンとこないわけだよ。
うん、そうだね。
よくわかんないけどなと思って。でもやっぱこう、思い返した時に読むと、あれ？なんか異常だな、この作品っていう風になってくる。
うん。
うん。この人はね、ちょっとすごいですね。あとなんだっけな、あれ。絶対安全カミソリだったかな。
そうだ、絶対安全カミソリを読んで、親と思ったんだよね。違うな。
うん、まあ、これはね、いろんな画風の作品があるので、
うんう
ん、なんか比較がしやすいっていうのはあるんだけど、
うん、僕は逆に、ね、この絶対安全カミソリがちょっと苦手だったんですよ。
お、それはどういう感じで？
なんか要素が詰め込まれすぎてるという
か、あ、もうなんかベスト版みたいな感じになってるからね。
うん。なのでちょっとこれは。一本の話の中でお腹がいっぱいになりすぎちゃうというか。
ああ、それはあるね。サクッと読める感じではないですね。
うん。
一発一発がちょっと重たいというか、表現としては。
そう、割と雑味として出ちゃうんですよ。いっぱいありすぎると。
ああ、まあ、統一感がないっていう。
そう、ドミトリ・トモキンスみたいにソリッドなものを読んだ後だったんで、すごく雑味っぽくなっちゃっていて、ちょっと苦手でしたね、むしろ。
まあ、これはだから、コンセプトで一貫してるわけではない短編集だからっていうのもあるでしょうね。うん、トモキンさんは、まあ、あれ世界観が統一されてるし。
うん。
うん。あ、そう、棒が一本か。棒が一本でね、バスに乗ってる人の話があって、なんかお土産だかを、なんか知人の家に届けるためにバスに乗ってる人の、なんかね、心象風景だけを描いて、ってるっていう短編があって、
うん、
あ、これかバスで4時にか、これはちょっとね本当にね衝撃を覚えましたこの作品。
あ、本当。
こんな漫画描けんのかと思って、うん、何も来てないんだよ事件は。
はい、
そう、あ、婚約者の家か。結婚相手の実家かなんかに初めて訪れるので、まあ親御さんとか家族がいるから、お土産物を買っていくっていう女の人が。で、そのお土産物のをどうやってその家族に配ろうかっていうことを考えながらバスに座ってるってだけの漫画なんですよ。で、その時にそのね、主人公が何を見てるかとか、あと連想がこう心理小説みたいに連想がふわふわこうね、移ろってって考えがまとまってない。次この、さっきこのこと考えてたのに、もう次の瞬間には違うこと考えてるみたいな、そういうなんか移ろいみたいなものを書いてるっていうような、心境小説みたいなものなんだけど、で、人間って確かにこういう視点の動きしてるよなっていう感じ
ああ、
で。
それもまあ観察力なんだけれども、意外とさ、その自分の観察ほどできないものじゃないですか。
できないんですよ、
で、自
そ
分の視点は自分でしかわかんないしさ、
う。
そこの観察力って普通働かないんですよね。
働かないんだよな。で、しかもさ、単にそれをじゃあ取りこぼさずに形にできただけだったら、それただのあるあるネタなんだよ。
わあ、そうそうそう。
この人あるあるネタになってないの、そこからさ、さらにもう奥深いものを引き出してるところがあって、なんであるあるネタじゃないかっていうと、みんなが共感するああじゃないんですよ。自分だけが共感できるああをこの人提供するんですよ。あるあるってみんなが言って盛り上がれることじゃなくて、それぞれが内に秘めた、ああ、そういえばこんな時にこんなこと思ったことあるっていう、なんかね、後ろ暗さとかね、後ろめたさんとか、本当にプライベートなあるあるとか非だみたいなものを刺激するようなものを形にしてて、で、しかもそれは本人たちが忘れてるもの、世界なんですよ。
なんだろう。そこまでえぐり出される作品ですよっていう態度で見ないと、何の話だかさっぱりわかんない
さっ
もの
ぱり
が
わ
多
かん
いん
ない。
で。
何も来てないからね。
そうそうそうそう。だからね、なんていうんですかね、シャッター閉ざしたままじゃ読めないんですよね。
そうだね。結構こう、こっちもなんか準備していくっていうか、開いていかないとっ
そうそう
てい
そうそうそう。
う。で、逆に言うとそこが強みだしね。見るからに重い絵じゃないんだよ。なんかさらっとした、エッセイかなみたいなノリで来るんだけど、全然そことは違うところの蓋が開いてたっていう。例えばさっき触れたその一ノ関圭ってのは絵が重いんだよ。だからもう物語を書く、情念を書くっていうのがバンと伝わってくるんだけど、この人の場合はそれがないんだよね。すごいさらっとしたもので、お、なんだこれはって開いてみたときに、とんでもねえところの蓋が開いてたっていう類なんで、まあ、そこはアプローチの違いで、私は両方好きだけど、でもどっちが怖いかって言ったらこっちの方が怖いんですよね。
そうなんですよね。やっぱ話を作ろうと思った時点でなんか負けな気がするんですよね。
確かに、まあ、この人の漫画は本当に話って何だったんだっけっていう感じの話多いからね。かと思いきや、すごい作られた世界も描けるし、っていうところが怖いんだけどね、この人。文芸派だっていうか、切れ味鋭いものも描くんだけど、るきさんとかも描いてるわけですよ。
ああ、るきさんね、そうね。
で、るきさんって2種類の読者が、を生みうるんだよね。あ、こういう風に軽やかに生きていきたいなっていう憧れっていうか、ユートピアものとしてのルキさんの世界があるんだけど、もう一点あれですよ。もう一つの箱が、蓋が開いてるっていう。こんな人いねえぞっていう。世界をめちゃめちゃ、遠巻きに見てる、圧倒的な人事として世界を認識してる人の怖さみたいなものがルキさんってあるので。で、その目線が、なんかね、他の漫画ともつながってんのかなって気はしますね。まあ、すごい人だなと思いますね。ダニエルさん、なんでトモキンスを読んだの？これ、なかなか触れる機会ないと思うけど。
前も話したと思うけど、本屋で、なんだっけな、美術コーナーの隣に科学系の本があって、なんかそこにあったんだよ。確か。
ああ、まあ、科学者の紹介漫画だからね。
そう。で、なんだろうなと思って読んで、最初の1話読んで、結構腰が抜けるほどびっくりしたんで。
おお、すげえな。
なので、それでも買いましたね。
なるほど。そっから後追いで古いのって感じか。
そうそうそう。
絵柄すごい変わるからびっくりしたでしょ。
ああ、びっくりしましたね、それは。次に絶対安全カメソリ買ったんで、それびっくりして。で、ああ、全然ちげえなと思って。で、ちょ、間が抜けたかなと思って、いろいろと買った感じだけど、まあ、結局、ドミトリー・トマキンスが一番なんだなって感じですね。
ああ。 私は、そうだな、好きなのは、まあ、棒が一本かな、やっぱ。
うん。
うん。なんかね、間ぐらいな感じがして、その、
うん、
トモキンスとかまで行くと、抜けすぎてるっていうか、もうこれちょっと仙人だなと思っちゃってて、もうちょっとこう、うん、あの、属性に留まっている感じも欲しいので。うん。で、やっぱね、あの、絶対安全カミソリルは、でも、ちょっと近い感想を持ってて、もう、ほとばしってるんだけれども、それゆえに、こう、まとまってもいないので、うん、うん、こう、お腹いっぱいになっちゃう感覚はわかります、確かに。
うん。まあ、多分、そっちを最初に読んだら、そっちが好きになったかもしれないなとも思う。
ああ。
うん。
まあ、そうね。結構、どっちから行くかで、うん。
うん。ということで、まあ、ご意見、ご感想ありましたら、dice.caesar@gmail.com、dice.caesar@gmail.com までお願いします。
お願いします。
はい。それじゃあ、また。
さよなら。ちょっと想像を超えた満喫ぶりでもう人に身を焦がしてますよ。
嘘つけよ。